ここはグリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日はマスターザビエル小西と
部長こと平林
中谷舞です。
そして音楽担当ミキサーバンブーでお送りをしたいと思っております。というところで今日はつっくんが無断欠席やねんな。また俺が仕事をせなあかんし、掃除もせなあかんし、この間の片付けもしながらやな、一人でぼちぼちやってて、部長手伝ってないかな。部長はよ来たらええのんな。ほら来た来た来た来た来た。
毎度
毎度ちゃうで、部長手伝ってよ今日。
何
つっくんな、
うん、
無断、無断欠席やねん。
無断欠席、
無断欠席なんかな。電車が遅れとるってな、嘘やと思うね。その前のメールが来る前よってんで、
わし今日尼崎行っとってんけど、尼崎で女の子と歩いとったような気がするで。
いや
ちょっと遠くからやったから分から
へん。それはここで言ってへんのかどうか分からへんな。
あかんかったか。
あっ、カラス、あ、今日カラスにうんこ、もうちょっとで部長落とされそうになってもう危ない。誰や鍵開けたやつは。誰や。
こんばんは。
何こんばんはって。
挨拶です。
あ、いっぱい妊娠線の入ったまいちゃんやないか。
妊娠線じゃないですよ。
あれジェット噴射しとんねんな、ずっとお腹の辺が。
どういうこと。
え、どういうことかは分からへんけどマスターちょっと失言したかもしれん。
あの、聞いてる人が分からへん。
分からへんか。そうかそうか、うん、まあそれはええけどやな、うん、まああの部長ね、
はい、
つくんは置いといての話だけど、
置いとくんやね。
今日まいちゃんが来ると思ったやね、
うん、
来ると思ったやね、
うん、
来ると思ってで、お酒をご用意させていただいております。
わしとちゃうの。
ちょ東北のお酒でやね、
はい、
ほら去年やけどやな、今は大河ドラマ神戸やけど、
うん、
その前といえば部長何ですか。
その前はあの子や、山本
山本って言うたらそれ角馬
そうそうそうそう、何やったっけ、
八重さん、
八重さん、八重さん、
うん、そうそう、八重さんがこう生まれ育った土地のお酒ということで、はいはい、今日しっかりしたあのうるさい姉ちゃんが来るからやな。ああ、それに合わせてそのお酒をということで、
はいはいはい、うるさくないですよ。
でも子供ポーンって一人産んだら強なったやろ。
ポーンとは産んでないですけどね、苦しんで、
うん、
切って産んだ
そうか、
ご苦労さん、
ご苦労さんとしか言いようがないな、
は
い、
頑張りました。
うん、まあ頑張ったのはお医者さんやろけどな。
うん、
うん、というところでね、そのお酒をちょっとご紹介文書きましたんで、まいちゃんお願いできますでしょうかね。
はい、本日は福島県会津市にあります鶴の江酒造さんをご紹介します。もともと商家で会津藩御用達頭取となった英邦屋一族の林平八郎氏が分家、寛政6年1794年三代将軍徳川家光の時代に醸造英邦屋を創業。当主は代々林平八郎を襲名。初代の林平八郎氏は醤油の醸造を行っていました。酒造りを始めたのは2代目平八郎氏です。鶴の江の名前に改めたのは明治初期のこと。会津の象徴である鶴ヶ城から鶴と猪苗代湖を代表した湖の湖で鶴の江となりました。道の句の花の会津は酒どころと歌われているように、いい米、いい水、そして会津の冬の厳しさは酒造りに恵まれていて、風土を知り尽くした地元奥会津の杜氏たちが作り続ける酒はまさに蔵の芸術品。福島の米、福島県開発酵母を使用、旨味とすっきりした後味の食中酒を中心に幅広いバリエーションが醸されています。本日は会津中醸純米大吟醸をご用意しました。上立ち香は心地よくてバランスよくバニラのように香ります。含むと長期低温熟成酒を思わせるような優しい丸みのある甘い味わいは、舌を刺激することのない綺麗な作りを感じさせてくれるフルーティーな仕上がりです。ラベルの会津中醸とは会津藩主の代々の官位であった中醸を取った名前で、ラベルには会津葵の家紋が入れられています。鶴ヶ城築城600年を記念し、昭和後期に誕生したブランドで特定名勝酒に命名されています。 会津中将の持ち味は会津の郷土料理棒たらの甘露煮などに合う酒なので、濃厚うま口と濃純うま口とのことで、会津郷土料理棒たら甘露煮も合わせてご用意させていただいております。
うん、今日はね、
うん、
棒たらも棒たらやったな、棒たらって言わへんね、会津では棒たらって言うらしいね。
棒たらって言うんやね。私も今初めて。
そうそう、この辺りでは棒たらの甘露煮、棒たらやね。
棒たらやな、
うん、向こうでは棒たらっていう、濁らないそうですね。うん、というので両方ご用意をさせていただきました。
はい、いただきまよか。
ありがとうございます。
まずはね、ちょっと継がさせていただいてということで、これね、ラベルにね、葵の御紋が入ったりとかですね。
あ、ほんまやな。うんうん、
まいちゃん余計入れたな。
いっぱい飲んだ方が美味しいですよね。
うん、まあね、いっぱい飲んだ方が美味しいやろうけど、けどや、今日はマスター飲まれへんね。
なんでや。
いや、今からね、
ちょっくら店やもんな。
ちょっくらな、いや店だけじゃなくて、ちょっくら自転車で出かけようかな。
うん、なるほど。
ちょっとギコギコとこいでね。
どこへ。
いや僕市長に出るから。
そう
そうそうそう。一人であの棒を立ててな。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。
今、私には出張に出るって聞こえてんの。
いや出張でございます。あ、そうか、もうすぐ出張がよけてるわけな。なるほど、というところで、部長、はい、乾杯しましょう。まずはね、
乾杯しましょう。
はい、ではですね、昨今の数々の災害により被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げたいと思います。では被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から記念して乾杯します。では乾杯。
乾杯。
乾杯。
いかがですか。
本当にバニラの香りやね。
飲みたいな。
なんか方向とした、
うん、飲みたいな。
いい香りですね。
いい香り、
うちの売り物やけど僕も飲みたいな。というところでね、
残念でしたね。
残念やねんけど、今日はねちょっと駆け足でいかなあかんからね、
はい、
どっぷりと防災ショットバーにいっぺん使ってもらおうかなというところでですが、
私ね、
うん、
マスター6月4日の新聞って読みました。
読みましたよ。
本当？うん、兵庫県の発表で、うん、南海トラフ地震では兵庫県内の死者数は最悪29,100人、
うん、
そのうち 96% が津波が要因、
うん、
で減災徹底なら400人に軽減されるとあったんですね、
うんうん、
で建物の全半壊は214,400棟に上るんだそうです、
うん、
まあ、今回の想定はマグニチュード9クラスの地震を想定したもんだよね。
うん、
まあ、洲本や南淡路市で震度7、神戸や阪神、播磨地域では最大震度6強の揺れが、うん、大体3分程度続くと。
3分ね、
うん、その後に南淡路市では最大 8.1 メートルの津波が、
うん、
44分後ぐらいかな、
うんうん、
で神戸市では83分後、なんでこんな細かいんやろね、
うん、
3.9 メートルの津波が到達するって言われてます、うん。まあ、人的被害が最も多くなるのが冬の早朝、
うん、
まあ、朝5時頃、
うん、
で夏の昼間、ちょうどお昼頃、
夏の昼間、
うん、冬の夕方、うん、6時頃かな、
うん、
まあ、中でも沿岸部で人口が増える夏のお昼正午、うんうん、この辺りが最大となるやろう。
そらそうやろね。
家屋の倒壊や火災などで1000人以上が死亡すると、
うん、
防潮堤や河川堤防のうち50キロメートルにわたって津波が越流して、
うん、
浸水域の人大体 70% ぐらいがすぐ避難しても約2万8000人が死亡してしまうやろうと想定されています、うん。
でね、でさらに想定の中でも驚いたのがライフラインの被害っていうのが、災害が発生してから1週間後も16万人が断水で水を得にくくなったり、うん、192万人が下水道を使用できない状態になるんだっていうことなんですよね、
うん、
でその上11万5000人以上が1週間以上の避難生活を強いられて、発生当日には59万人が帰宅困難となると発表されてたんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、先ね部長が言われたようにあくまでもマグニチュード9クラス、
うん、
ま仮の名前やけど西日本大震災というものが発生した場合の想定ということやね部長。
そうやね。
でもねやはり気になったのが、まあ、避難というキーワードがちょっとマスター気になりますね。東日本大震災以降メディア等では避難がクローズアップされてね、テレビの番組でも、まあ、避難方法やとか各地域の活動事例はこれだっていう、まあ、決めつけというか、まあ、そういうので放送されるわけですよ、はいはい、でも確かにね避難行動っていうのは必要なことなんですけれども、避難所に必ず避難するんやっていうのは全ての場合で正しい行動ではないようなことじゃないかと思うんやけどね、まあ、今回はねその時の状況状態における対応の違いから減災式っていうのを部長舞ちゃん考えてみたいと思いますが、
はいはい、
では舞ちゃんにお尋ねいたします、
はい、
過去の災害現場で、まあ、あの地震が起こってね、まあ、家が倒壊してるそんな状況の中でご近所の人たちはどうですかって尋ねられると、その人たちはどのように答えたと思います？
そうですね、見当たらなかったら避難されたと思いますよとか、うん、あとはわからないですとかって答えたんですかね。
そう多分避難場所に避難したのではって答える人が多かったって言われてます。まあ、命に関わるようなこと、それでも多分こうだろうっていう勝手な予測というか憶測で答えてしまってる人が多かったということなんですよね。まあ、これはマスターが思うのにはですよ、日本の防災教育の、まあ、発端に問題があると言えるんじゃないかなと思うんですよ。じゃあ舞ちゃんね、小学校の時防災訓練といえばどのようなことを思い出します？
小学生の時の防災訓練は、4階の理科室か、まあ、視聴覚室から火災が発生した想定だったと思います。
そう、まあ、多くの人たちが経験した小学校時代の防災訓練っていうのは上階の理科室とか視聴覚室から火災が発生したっていう想定で部長始まる、
ね、そうやね、でまた必ず生徒は廊下に並んで、走らず慌てず避難すると、でその上やね、先生がどこからか走るな喋るなって放送してくるんだよね。どこから見ててんやろね。
そうや、どこから見てんやろ。まあ、不思議なのは、まあ、あの4階で発生したにもかかわらず3階2階と同じように1階の教室の子どもたちも同じ行動を取るということなんですよ。
はい、確かに誰一人こう窓を開けて窓からの避難っていうのはしなかったですよね、
1階の子もね、まあ、先生がですねおっしゃる通りに行動する、まあ、これが私たちの身についたというか身にも染みついてしまった防災訓練、まあ、昨今の防災訓練でも火災が地震に置き換えられただけでサイレンが鳴れば机の下に隠れて、その後みんなで廊下にきれいに並んで避難をする、で毎年このような避難訓練を実施してると、地震が発生したら避難しなければならないとか火災が発生したら避難しなければならないという刷り込みが部長出来上がってしまう。
そうやね、その刷り込みっていうのが怖いと。
そうやね、そうやね、
まあ、マスターはそう言いたいわけやね。舞ちゃんやったらどう、理科室で火災が発生したとしたら。
そりゃまずは初期消火。
さすがやね。じゃあ地震やったら、
怪我人とか倒れてきたもので挟まれてないかの確認かな。
そうなんや、
さすがや、
まあ、さすがやな。
でしょ、
まあ、今までの防災訓練っていうのは常に被災者扱いっていうのかな、受け身の防災というか、きつい言い方したら他人任せの防災活動っていうもんやったように思えるね、だから理科室で火災が発生ってなっても、消火とはならへんね、地震が発生しても救護や救助っていう風には考えられない人たちが、まあ、出来上がってしまってるっていうのが現状なんや。
なるほどなるほど。まあね、部長最初に戻ると近所の人たちはとかって聞かれて、生き埋めになってるかもしれない、怪我をしてるかもしれないっていう風にはやっぱりならへんね。
ならへんねね。
生き埋めになっていてもまずは自分の避難が優先っていう風になってしまってる、じゃあね舞ちゃんね、考えてほしいねんけど、
はい、
今までの防災訓練の想定をちょっとだけ膨らまして考えてみますが、
はい、
もし火災が発生してみんなが避難をしてしまったらさあどうなるでしょう。
そうですね、火災発生でみんな避難、誰が火を消すのかっていうことですね。
そうやね、
まあ、そう考えると生き埋めになった人がいたら誰が助けるのかとか。
そうやね、
そんな風に考えたことってなかったですね、
うん、ねなかなかこう考えへんもんね、
う
ん、
そうですね、
なんか避難ありきとかっていう風になってしまう、
うんうん、
まあ、誰が消火活動をして誰が生き埋めの人を助け出すのかっていうのね、そう考えると何か起これば避難場所に避難するという常識っていうのは本当はちょっと言いにくいけれども非常識な行動ではないのだろうかとマスターは考えておるわけです。
なるほど。
確かにね、津波が来る、土砂崩れ、まあ、大きな火になる爆発、まあ、一般市民にはどうしようもないような二次災害の恐れがある場合には直ちに避難をすること、これはまあ正しい行動、
はい、
ね、命を守る上では正しい行動ということで避難をすべきやと思うんですけども、でも自分自身の安全が確保できたのであればその場で被害を最小限に食いとどめる行動を取る必要が部長あるように思うよな、
うん、そのことはね、災害対策基本法の第54条に、
うん、
発見者の通知義務と
通知義
務として、
うん、
まあ、災害が発生する恐れがある異常な現象を発見した者は遅滞なくその旨を市町村長または警察官もしくは海上保安官に通報しなければならない。何人も全校の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならないっていう義務があると明記されてるんやね。
でも部長、うん、そんな法律があるなんて全く教えてもらったことないでしょ。
うん、教えてもらったこともないけど、なんで消防も入ってないねやろな。
そうですよね、
不思
議やな。市町村長が消防に連絡すると、うん、この当時は思ったんかな。
どないのやね、
不思議やね、うん、まずはなんか今やったら消防やんね。
そうやろ、
警察よりもね、うん、というような気がするけどな。まあなんかちょっとこの法律のスタートが何か違うものだったかな。だからというわけではないですけども、まあ、現代の日本人は目の前の災害というのに対峙するような行動を取ろうとはしないようになってしまったと部長考えれるんちゃうかな、うん、
まあ、しかしね、
うん、
火事場のバカ力っていう言葉も昔から言われてるよね、
うん、
まあ、これは人は災害時にとてつもない力を出して助け合って援助し合う行動を取るっていうことなんやけど、まあ、でもこの言葉はバカ力を出した本人が言ってるんじゃなくって、
うん、
第三者が発する言葉やと考えられるんで、まあ、言い換えたら傍観者の言葉っていうことなんや。
傍観者の言葉ね。ああ、なるほどね。あ、そういやね、過去にあるマンションで火災が発生しました。
はいはい。
その時ね、うん、必死になって消火活動、
うん、
それから消防隊が来た後消火用の今、まあ、水漏れがするからということで、はい、対策シートの、まあ、配布だとか、うん、店長という、まあ、いっぱい貼っていったりとかですね、うん、避難誘導などを、まあ、自分たちにできること、うん、ね、大きな火になったら、まあ、火は大きな火は消防でしか消されへんけれども、はいはい、その後引き継いだ後は自分たちにできることを一部の居住者だけが行ったという事例があるんですね、
う
ん、
そうね。
でもね、その他のそこのね、そこの住民が、
うんうん、
他の多くの住民っていうのは手伝った人以外ね、
うん、
以外の人はなんか別の塔から窓開けて覗いてみたりとか、下からなんか眺めてもう見上げるだけで、
うん
うん、手伝おうとはしなかったんですよね、ま
あ、
ちゃんね。
そうやったね。
なんでやと思います、
う
ん、
手伝わない人のことですよね、
うん、
手伝う手段がわからないとかじゃないですか。
うん、あ、なるほどね、そういう考えもね、ま、ただね、その答えは、
うん、
私一人ぐらいいかんでも陽気の人やってるしとかね私以外には多くの人がいるからとか、
うん、
いや、みんな一緒に私と同じ見てるやんかっていう傍観者を決め込んだ人が多かったということなんですね。
なるほど、
ま、これは傍観者効果って言われるもので、
はい、
人口の多くは日頃から刺激の多い、
うんうん、
ね、あ、人口の多いところね、都会やね、
はい、
都会で、まあ、日頃から刺激のもう強い場所、
うん、
ね、都会っていうところでは、うん、緊急事態に対する当事者意識っていうのが人が多ければ多いほど薄くなるという、
なるほどね、
そうやな、う
ん、ね、その要因がなんか前部長言うとったけど、
うん、
責任の分散だとか評価の懸念だとか、多数の無知、なんか難しいんやけどね、なんかそんなんがあるということ、
うん、その責任の分散、
うん、
評価懸念、うん、多数の無知ってどういうですか。
ちょっと分かりやすく言おうか。 まずあの責任の分散っていうのは、はい、私が助けなくても他の人が助けてくれるだろうと、そういう思い、
はい、
で評価懸念っていうのは軽率な行動だと他の人にバカにされるんちゃうか、
うんうん、
そんな気持ち、
はい、
で多数の無知っていうのは他の人が助けに行かへんのは今助けを必要としてないんちゃうかと、まあ、そういう手前があったら思い込みっていう心理が働くっていうことやね、まあ、これらはね他の人がどう考えているのかコミュニケーションを図られないために自分勝手に緊急性を過小評価してしまうっていう時の心理だよね。
なるほど、
なるほどね。今部長が言ったようにね、まあ、このような傍観者効果っていうのかな部長、
うん、
傍観者の数が多ければ多いほど、まあ、さっきの都会の話だね、うん、また周囲に自分よりもひょっとしたら有能な人がいると感じている時ほど顕著に見られると前ちゃん言われてるんですよ。
でも一番には周囲の人や近所の人と普段からコミュニケーションが取れていない人ほど傍観者効果現れてしまうとも聞いたことあるんですけど、
うん、まあやはりねこれは子どもの頃からの間違った当事者意識のない防災訓練当事者意識のない他人事やと言えば防災訓練ね、まあ、これに発端があるとも考えられてると。
なるほどね、うん、でもし自分の家がもしも自分の大切な人がって考えれば当事者意識が発生して協力しようって思うんじゃないかなって思いますね。
ところでね部長、近所で、うん、全然話変わって悪いんだけど、うん、近所で夜中にこうドラムとかを叩いてると、うん、うるさいって苦情に言いに来る人は多いやんな、
う
ん、
そうやろな。当
然でもね窓の外で近所でというか外の道路で女の人がね悲鳴上げてその上なんか殴られるような音がボコボコと、もし聞こえた場合部長ならどうします？見て見ぬふりするんじゃない？聞いて聞かな
くなる。案外そんなんあるかもな。でも皆さんどういう風にします？そんなことないですか？
なんとなく窓をそーっと閉めてしまう自分がいるかもしれへんよな
キョロキョロっと見て、
そうあキョロキョロっとは見るやろな、
見るやろな、
キョロキョロっと見てそれが目に入らへんかったら大丈夫かなって
思ってし
まう、簡単に思い込みたいんかな、うん、思ってまうよね、
勘違いかなって思ってしまう。
まあその話で言えばね、大災害の時に他の被災者のことまで、まあ、神経が及ばなくなる場合が多いから、まあ、同じような状態かなと、
うん
うん、まあ、ちょっと話は変わる違うかもしれんけどね、過去の被災地の教訓で自分は怪我をしていないものの自宅が全壊し、まあ、呆然自失状態になった時っていうのは、うん、まあ、近所で助けを求める声もですね耳に入らない、
うん、はい、
まあ、避難の際には血を流して倒れてる人を平気でまたいで避難をしてしまったということも、はいはい、もちろんあるらしいですよ、
うんうん、でもね
部長聞いてた？
ごめんごめんごめんごめん。でもね家族や知り合いならまたいで通るってことはないやろね、
うん、そうやねんな、そこやな、うん、
だから防災減災にはねコミュニティ作り、
うん、
簡単に言うたら友達作りってことやね、
当事者意識やな、うん、まあこれはね今からでも遅くはありませんので、何かが起こればみんなで助け合う、うん、まあ、当事者意識を高めておく、これが大事じゃないかなとマスターは思っておるわけですよ、
はい、
明日は我が身、まあ、お互い様の減災意識を作りましょう、まあ、こう生み出す、そういうものを作り出すっていうのは大変やるけど、
うん、
まあ、舞ちゃんみたいにポーンと生きる力を生み出すやっぱり女性は強いな
強いな、
ね、
というところで時間が参りましたので、うん、来月もまた皆さんお会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。